Culture One Shot。
さあということで、明日使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショット、今夜のゲストはこの番組でいつもお世話になっております映画監督脚本家スクリプトドクターの三宅龍太さんです。三宅さん、いらっしゃいませ。
こんばんは、よろしくお願いします。は
い、いつもお世話になっております三宅さんです。ということで、山本さんから改めて三宅龍太さんご紹介をお願いいたします。
はい、お伝えします。三宅龍太さんは映画監督、脚本家、さらには脚本や映画制作のカウンセラー的存在であるスクリプトドクターとして数々の映画やドラマに参加。また著書にスクリプトドクターの脚本教室初級編&中級編、さらにオンライン講座漫画家のためのプロット講座やスクリプトドクターの楽になる考え方講座なども開催されています。そして最近はアトロクの別冊的ポッドキャスト番組ブラッド劇場ブラ劇を TBS ラジオ澤田大樹記者とともに配信中です。
ブラ劇の最新版も心持ちにしております。
はい、ありがとうございます。うんうん、さっき澤田君がそこまで来てくれて、はい、今週行こうっていう。
ああ、そうですか。はい、またちょっと新しいの聞くのを楽しみにしてます。
はい、ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ということで、さまざまな形でお世話になっている三宅さん、ね、最近はそういう講座とかもね、いろいろ使っておりますが、はい、YouTube 始められたということ
で。そうなんです。うん、
でも逆に、やってなかったんですねって感じがしなくもない。
それも言われるんです
よね。要はコロナ禍の最中のズーム画面越しの、はい、三宅さんのお姿がどんどんどんどん過剰にシネマティックになっていく。
は
い、
ズーム芸ですね。うん、
ズーム芸、はい、ズーム芸、
最後宇宙船まで行きました。
デフォルメされたシネマティック。そうそう、シネマティックとは何か考え
たら、アメリカの刑務所からっていうのもありました。
俺が見てくださって、
でもすごい、
ね、
いや、だからあんな印象もあったから、あ、なんか YouTube とかやってなかったっけって感じがしちゃったんだけど。
確かに確かに。は
い、スクリプトドクターの作劇大学を開設されたということで、お話を伺おうと思います。
はい、
早速チャンネル登録したら最初に出てきたのがこの効果カラオケバージョン。
そうなんです。僕も見て、
何ですか
これ。
何ですかこれは。
これはだから YouTube のチャンネルの名前がスクリプトドクターの作劇大学っていう名前なんですよ。で、架空の存在してない理想の大学みたいなイメージなんですけど、うんうん、でそういうのでやりたいんだってことを、まあ、盟友のですね、はい、新書館の吉野さんにお話しして。
吉野志郎さんね。
そうなんですよ。そ
して敬礼女子でおなじみ。
そう、そして吉野さんが、うん、いや、それは効果作らないとダメでしょっていう話になって、うんうん、吉野さんが作曲してくださったんですよ。
ただその歌詞が載ってなくて、入学金はかからない YouTube だからみたいな、
はい、歌詞は私が書きました、
勝手に歌ってくださいみたいな。
あ、そうなんです、
ね、カラオケみたいな。
カラオケに、うん、
まあ、その話はいいんだ。そういうのがまずあったりなんかして、はい、
なのが、
という作劇大学なんですけど、まずなぜ今 YouTube チャンネルをここのような形で始めようと思われたかというところ、う
ん、なんかそれこそ、そのいつやるのっていうふうによく尋ねられることが多かったんですけど、うん、なんかタイミング的にはやっぱコロナの時とか、それこそズーム芸とかいろんなことをやってる中で、ちょっと考え方が少し変わった部分はあったかもしれないです。
考え方変わった、
映画とか、うん、仕事に対してもそうですし、うんうん、でちょっと本当にやりたいことだけをやる場っていうのを作ってみようかなと、うん、まあ、ある種遊び場と言いますか、
うんうん、
で自分は一体本当は何をやりたいんだろうみたいなことをリストアップしてって、うん、でそれを全部やれるにはどうしたらいいだろうってことを考えた時に、うん、まあ、この YouTube のチャンネルを作るっていうことが近いのかなっていうふうに、まあ、思ったっていうのが大きかったですね。
基本的にはこう教えるというか、いうような感じで大学
って一応そうなんですけど、うん、普通の大学だとここまで突っ込んだ話には多分できないんですよね。逆にその作劇の話をかなり細かい部分まで話してるんです。うん、例えばいくつかコンテンツがあって、ええ、中古 VHS 分析学1っていう授業があるんですけど、うんうん、これはうちにいっぱいある中古の VHS、うん、DVD にならなかった、
そんな知られてないようなね。
そうなんです、うん、まあ、主に80年代から90年代のアメリカ映画が多いんですけども、うん、はい、そういうものがやっぱり時間が経ってって、まあ、それこそカビが生えそうになったり、うん、あるいはまあ存在自体忘れられそうな感じもあるんですよね。うん、でそういう子たちをちょっとどうすると成仏できるだろうみたいに思ってて、うん、結構ガチに作劇の観点で見てて、うん、今の現代の作劇に生かせる部分とか、うん、共通する部分とか、まあ、発見できないかなみたいな感じもあって、うん、まあ、そういうのもやってみたいなの一つでした。
うんうん、これはもう完全にだから本当に成仏させ、掘り起こし成仏、
そうです、
報われぬ作品の、
そうです、う
ん、世界でここでだけ話してるみたいなことかもしれない。
そうなんですよ、
ね、名画座でかかるわけでもないし、
そうなんです、
当たり前だから配信でなるわけ わけもなく。
そうなんです、うんうんうん、そうなんです。だからあの当時は劇場公開されて VHS になったけど DVD にならなかったというものや、うんうん、それこそ時々やらせていただいている未公開の
DVD スルーとか、
ね、そう、まあ、ビデオスルー、それに近い VHS スルーだったものとか、まあ、いろいろ取り上げていきたいなと思って、うんうん、今とりあえず第1回がアップされてるんですけど、うんうん、まあ、ヘブンリーボディーズっていう、うんうん、カナダのエアロビが題材の、
エアロビ映画か、昔 YOSHIKI さんとエアロビ映画ってやったけど、そういうことか。
そう、
エアロビ
映画、それを1時間50分ぐらいもう細かく分解してる動画とか。
監督作った人もびっくりでしょうね。
多分ね、なぜ今の
嘘っ
つって、何のタイミングにも合ってないじゃん。
でもまあまあまあ、そういうのやったりとか、これはまあ、うん、あの三宅さんのやりたいこと、
やりたかったことの一つです、うんうんうん、あとは、ゆりちゃんっていう、その歌丸さんは実は何回か会ってるんですけど、うちの市松人形ですね、はい、前の番組でお世話になりましたけども、
はい、怖い、
あのぬいぐるみ特集の時 と、あとニコ生の時
ちゃんなんでこういう編集するんですか、急に来るみたいな。
そう、それで、まあ、ゆりちゃんの、あのコーナーって、はい、番組マスコットとして今ゆりちゃん立たせる方
が癖になるんですよ。可愛いですけどね、
やっと喋れるようになった。
可愛いですよね、可愛い、はい、
とかあとはあの去年ちょうど今ぐらいの時期に、あのゴールデンウィークどうやって過ごそうかみたいな特集の中で、うん、はいはい、あの紹介させていただいた、あの、うん、シネマティックポートレートっていう、
はいはい、
YouTube で流行ってるやつですね。
改めてちょっとどういうものかを説明しておくと、
まあ、パッと見多分ミュージックビデオとかに近い感じがすると思うんですけど、まあ、洋楽とかのボーカル入りの曲とかがバックにかかってる中で、誰か一人にフィーチャーして、
まあ、奥さん、ガールフレンドとか、
そういう感じかな、とか、あるいは、まあ、友達とかモデルさんとか、まあ、そういう人をフィーチャーして3分間こう映画っぽい、あのシネマティックな映像で、まあ、撮っていく。
今そういうのが撮れますもんね。
そうなんです、iPhone とかでね、そうなんです、うん、で撮って、あと色を直したりとかしてアップするっていうやつ、
編集して、あとはところどころスローにしたり、
そうです、そうです、うん、でそれがコロナの時にものすごく世界中で流行ったんですよね、うんうん、って話を去年させていただいて、
でそれを見る、三宅さんはそれを見るのがやっぱ好き
にな
って、
すごく好きでした、うん、でなんでかっていうと、なんか一周回って映画の一番初期の段階に戻ってる可能性を感じたんですね、うんうんうん、映画って今どんどんビッグビジネスになって大状態になって、うんうん、まあ、普段そういうのにも関わるんですけど、うんうん、でもその本当は最小単位はカメラ回す人と映る人っていうとこから始まってる、うんうん、でそれが今新しいテクノロジーで YouTube っていう形で始まってるのって、うんうん、なんかもう一回なんか歴史がこう回ってくような可能性みたいのを感じて、うんうん、でやっぱりその普段映画の学校とか、まあ、芸大とかで教えてたりするんですけど、うんうん、まあ、高校出たばっかの学生とかが、うんうん、やっぱりその映画のプロの現場のちっちゃい版みたいな授業をやろうとすると、やっぱ結構大変だったりするんですよね、うんうん、やんなきゃいけないことも多いし、うんうんうん、コミュニケーションの問題とか、うんうん、だから そこで何か映画作るの大変だなみたいなのになっちゃって、うんうん、しんどくなっちゃう子とかもいるんですけど、僕なんかシネマティックポートレートからスタートするのもありなんじゃないかなっていうふうに思ってて、
ま
あ、
今その本当はね、本当は本来の映画作りのその世の中の大変さとか、うんうん、その規模感とか、うん、まあ、ある意味それをだいぶすっ飛ばして、ここの雰囲気だけは出せますは、うん、もうできるはずなんですよね。
そうなんです、
正直
そうなんです、
ここいるっていうのはあるんですよね、実はね、全然ね。
だから以前歌丸さんが別の機会におっしゃってて、音楽、音の世界は割と早くテクノロジーが進んだけれども、うんうん、そのプロっぽい音を出したりする、うんうん、映像がなかなかそこに追いつかなかったっていうのが、うんうんうん、やっぱりこの数年でわっと一気にね、
そうね、
そうなんです、
ついに本当に遜色がない感じに、
そうなんです、そうなんです、うんうんうん、だから、あの僕最初ごっこって全然いいと思ってて、うんうんうん、あの映画のあのシーン真似してみたいで全然いいと思ってて、うんうん、それを気の置けない仲間とか知り合いの友達とかで撮ってみるっていうところで始めてみても面白いんじゃないかなっていうふうに思ってるって話を去年したんですけど、うんうん、で僕自身もやっぱりやってみたくなったんで、
シネマティックポートレートを作って、
そうなんです、そうなんです、だから僕も本当カメラ素人なんで、色味とか全然今回初めてやるんですけど、まあ、結構失敗とかしながら、あの学んでいくみたいな、僕自身がこう滑ったり転んだりする姿を見ていただいて、でなんだこんなおっちゃんの、ね、脚本家でもできるならやってみようかなみたいな人が、うんうん、まあ、一人でも多く出てくれたら楽しいかななんて、うんうん、そんな風に思ってるんですけど、
で、まあ、実は今回その本日アップされたんですかね、そのシネマティックポートレートシリーズ、はい、これご出演されてるのは基本的には三宅さんのお知り合いだったりとか、
そうですね、知り合いの俳優とか、うん、あと実は まだアップしてないんですけど、これから先はあのブラ劇の沢田君とやってるブラ劇で見に行って出会った小劇団の、まあ、有名ではないんだけれども魅力あるなっていう人をどんどん僕も紹介していきたいので、うんうんうん、彼らの
それはでも彼らにとってはもうむしろ普通にこうある種のこうなんていうのこういう人ですって出すね、
う
ん、
そう名刺代わりにもなりますもんねと思うので、ねまあ、そういうのもこれからどんどん上げていこうと思うんですけど、一方でそんな俳優の知り合いなんかいないよと、ね、モデルさんとかそういうかっこいい人とか友達にいないからじゃあ撮れないじゃんという方もいらっしゃると思うんですけども、うんうん、そういう人ばっかじゃなくてもいいと思ってて、うんうん、でその出る側じゃない人を撮ってみるっていう試みを、ぜひやって皆さんにも見ていただくことがいいんじゃないか、で、適材と言いましょうか、こう逸材がいるよねっていうふうに思ってお願いした
人、この企画にちょうどいい人物ということですね。
そうなんですよ。なるほど。その方の動画を今日アップしたんですけども、はい、その方が番組構成作家古川光さんです。
シネマティックポートレートモデルの古川光です。
まあまあまあまあ、
シネマティックポートレートモデルの古川光
です。いやいやいや、まあまあまあまあ、まあ、
これ言いました。
これにおいてはね、
私別にされていた
んです。いやいやそんなことないです。私何らの会議も抱いてないですよ。
そうですか。
それはそうであろうなと思
います。あ、理解が早くてありがとうございます。
ということで、まあ、古川さんね、はい、まあ、もちろんでもさ、古川さんはさ、とはいえの、はい、例えば番組スタッフとしては結構顔も知られてるっていうか、うんうんうん、人前に出る機会も結構あるタイプなんだから、僕分かります。ちょうどいい、その要するに被写体として全くその隣、うん、なんていうかな、そういう要するになんて映られて映るような対象じゃないわけでもないっていうか、撮りようによっては、
うん、何今の声の大きさ、
撮りようによってはっていうバランス、
撮りようによってはというバランス、
はい、ありがとうござい
ます。
その対象としてこれは絶妙であると言わざるを得ないのが
現状、言わざるを得ない現状、
はい、はい、で、じゃあ古川さんで、これさ、プランってどうやって立ってるんですか、撮るときって。こうシネマティック、
まず個人的にずっと古川さんかっこいいと思ってて、ここ本当に真面目な話、それで前から写真は撮らせてほしいってずっと言ってて、で、まあ、思い切って今回オファーをしたら、まあ、当然っていう感じにはなったんですけど、あ、でもやってみたいですって言ってくださったんで、うんうんうん、まあ、とにかく照れないでほしいっていうことと、う
ん、あ、それね、照れ笑いなんかしてると一番だね、
かっこつけた方が絶対楽しめますっていう話で、なるほど、
確かに確かに、
はい、でそれを古川さんも納得されて、うん、でもう本当にこう僕もひたすらかっこいいかっこいいって言い続けながら撮って
た、
うん、
あ、やっぱその あれですか、こう撮って最初はいいよいいよいいよ
いいよいいよ、いや、もう今の最高もう最高って言いながら、
これは言われる側としてはやっぱ上がるものでした。
そうですね、有楽町のど真ん中でですね、かっこいいね古川さん、ほーらかっこいいってすごい言われました、
ね、まあまあ、でもそのやっぱその何も言われなかったり、うん、まあそのっていうよりは
上がるでしょ、下打ちそうか、下ね、される、
要するにこれでいいんだってさ、そう思えるでしょ。
あとね、最初はもちろん抵抗はあるんです、やっぱりそんなものそれは当然、はいはい、ただ途中から、要は三宅さんが多分これはお上手なところだと思うんですけど、その場ですぐ仕上がりとかをどんどん見せてくれる、
あ、確かに、
そう、こういう意図でこういうカット撮ってるんで、こういう意図でこうやってやってると、だんだんその自分が映ってるっていうのがだんだんこう、うんうん、一旦置いといて、
なん
かかっこいい映像とかいい感じの映像にするためには、じゃあこうしたらいいのかなっていう風にね、だんだんこっちも参加してる感じになってくるんですよ。
これはやっぱ監督さすがですね。それこそ我々だってそのミュージックビデオとか撮るときに、はい、そのまさに同じ作業をするしないで全然違うんですよ、うん、あ、そう、まさにそういう頃、うん、こう映ってんならじゃあこう動いた方が良くないとか、うんうん、じゃあこういうことですねみたいな分かってくる、
ね、そういうことな、やっぱそうなんですね、うん、そう
全然ある、てか、まあ、だから、うん、通常プロってかな、被写体として慣れてる人でさえそれはありますよ、
いや、うん、絶対そうだと思います、うん、でやっぱりでもテレビドラマとか撮ってる時にもうなんかどんどんスケジュール優先になって、その演者に見せられない時があるんですよ、動画次々みたいなんで、それが僕すごい気持ち悪くて、本当は撮ったらほらほらほらっつって、もうほらかっこいいみたいな感じで見てもらうのがやっぱり僕自身好きなので、まあそれはすごく気にしてやってましたね。
ロケ地選びだのなんだのとかそういうの
は、まあなんとなくこの辺かなっていうイメージはあって、はい、で、まあ、今回は有楽町近辺で撮らせていただいたんですけど、ね、心配だったのが天気で、うん、実はね、天気予報では雨だったんですよ、ね、で実際どん天で時々雨も降っていて、でもその中でなんか例えば頭の中でイメージしていたことをにあんま執着しちゃうと、なんか思ってたのと違うのが撮れちゃったみたいになっちゃうんで、そうじゃなくてなるべくその頭の中だから想定しないで、例えば夕日に佇む古川光みたいなのを最初考えてたんですけど、そういうことを考え出すと、そ今ある状況がうまく活かせなくなっちゃう、うんうん、でそうじゃなくてやっぱりこう今古川さんといる時間っていうのをどう映していくかみたいな感じで、そこを気にしてやってたかもしれない。
じゃあ、あんま まりその事前に、まあ、場所はなんとなくこことこことって決めてもそんなにこう高くこうじゃあこことか
一カットも頭には考えず、あのもともと絵コンテとかも苦手だっていうのもあるんですけど、今回たくさんいろんな方撮ってるんですけど、まあ、基本コンテは書いてなくて、うん、その場でその思いついたことをどんどん撮っていくっていう感じでした、ね、う
ん、で場所を見て、あここだったらここに佇んでるだけでもいいかなとか、はい、ここ歩いてみてくださいとか、はい、そういうような、
そうですね、あとさっきこういうとこでこういう表情があったか、じゃあそれを受けてこっちでこういうことしてみましょうみたいなこととかを、なんか一緒にコラボしていく感じっていうんですかね、こう出てる人と、うんうん、はい、
うん、古川さんこう、はい、その指示で一番難しかったし、
はい、やっぱり多分多くの人が思うんでしょうけど、歩くところですよね。
ただ歩く
のがやっぱり一番、例えば目はどこ向けばいいのみたいなやつ、
うん、歩くが
難しいって聞くじゃないですか、うん、どういうことかっていうのがようやく分かりました、うん、本当に難しいですね、うん、歩くのっていうのは、うんうんうん、でも一家とこれちょっと話ずれるんですけど、で行くじゃないですか、で三宅監督がある程度こことここで撮ったらいいんじゃないかっていう場所に連れてもらうんですよね、その撮影で、うん、そうですね、したらあの同じようなことをやってる人たちが同じ場所に結構何組かいるんですよ、で三宅監督からそのシネマティックポートレート流行ってるよみたいな話は事前に聞いてたんですけど、あ本当にやってると、でしかもそれが別に多分モデルさんとなんとかさんとかじゃなくて、本当に多分友達同士でこういうことをホビーとしてやってる人たちっていうのを本当に目の当たりにして、それで自分のなんか照れもなくなったっていうのも一個ありましたね、うん、本当にやってたっていう、
特殊なことではないんだっていう感じで ね、うん、古川さん感じられた、
確かに三宅さんの話で印象的だったのが、やっぱ身内とか家族とか友達同士にしか見せられない顔を映せることができるから、うん、やっぱ仲間内でやることでしか撮れない映像美もあるよって、ね、
絶対あると思います、
おっしゃってましたもんね、
絶対あると思います、
だからそこでしか作れないものもあるんだ、
そうなんですよ、
でまあ、大体半日ぐらいかけてですか、
いや2時間ぐらい、
2時間ちょっと、うん、結構、うん、こんなもんで終わるのかっていうぐらいのスピードで終わりましたね、
使った機材っていうのはそのどなたでも入手できるような、
そうですね、あの市販されてます、普通にビッグカメラとかで売ってるカメラです、うんうん、あのちょっと高めのやつですけど、
iPhone とかではなくて
です、ね、ではないです、うんうん、ただ、まあ、iPhone でも撮れるはずです、
今そういうようなね絵も撮れますよって宣伝なんかしてますけど、
はい、そうですね、はい、うん、なので、まあ、もうちょっと小さいカメラとかでも全然多分できるとは思います、うんうん、は
い、とあのなんていうんですかね、昔で言えば結構大げさな装置だったこう要するに安定させるためのああいうステディカム的な、
それもねすごく今小さいのがあって、うん、あのいわゆるジンバルってやつですね、うん、揺れないようにする、
昔ジンバル特集ちょろっとやったの皆さん覚えてますかねジンバル進化して、
うんうん、すごく小さいやつが今あって便利なので、まずそれでこう小回りよくやってみました、ね、う
ん、だからなんかそのまずその画面のタッチのそのちょっといい感じにソフトになった、うん、あのでも高精細ではあるような本当にフィルムなタッチと、はい、あの被写界深度が浅いああいう絵と、はい、絵とあと、まあ、スローが入って、はい、で安定したカメラ運び、はい、もうこれだけで結構なんかなってんなみたいな、うん、で古川さんが歩いてこうやって帽子に手当てオッペンハイマーオッペンハイマー
川内のオッペンハイマーがね、うん、
川内のオッペンハイマ
ーかっこいいんですよ古川さんが、
いやあとなんかね
ちょっともっと皆さん見てほしい、
う
ん、
あとセリフあればもうなんか作品になるじゃないのっていう感じに、
ありがとう
本当に本当に
ありがとう、う
ん、いやぜひぜひもう皆さん見てほしいです、
すごくないですか、であ
とこれって三宅さんあの解説を実際する動画っていうのも作っていくんですか、
そうなんですね、今日あのもう一本動画をアップしたんですけども、それ2時間以上ある動画なんですが、あの作例3っていうのが実は古川さんに出演していただいたんです、その前に作例1と2っていうのがあって、その作例1のをどういうふうに作っていったのか、その演者さんとどういうふうに出会ったのか、うん、でまあ、どのように色を作っていったのかっていうのを実際のいろんなソフトを操作する画面も含めて、ああの解説しています、でこれを毎回今後作例の数に合わせてやっていくので、古川さんのもやりますし、
今だからそれその色をいじるっていうか、はい、それもできるわけですもんね、
そうなんです、まあ、ただ、うん、本当に僕は全然素人なので、うん、あの本当失敗しながら学びながらやっていく様を見ていただくっていう感じになると思うんです、
今でも本当に映像もそうだし写真もそうだし、みんなそのかつてであればこのプロがやったそういう微調整みたいなのを普通にやる時代だから、もう本当に、
はい、ね、そうなんですね、
まあ、あのこうやってだからそのなんていうかな、ここまではいけるよっていうのをこう示すっていうか、
そうですね、だからまあどうしても映画作るってなるとやっぱどうしてもハードル上がっちゃうと思うんですけども、 シネマじゃなくてシネマティックなの でそこからまずスタートでもいいのかなって、それは遊びとしてねやってみるのも楽しいかもしれないなっていうのを思うんですよね、
う
ん
う
ん、
はい、ということで古川さん出来上がったの見てどうですか自分で。いや家族見せました。
家族はもう一度爆笑ですね。
非常に辛辣なことで知られるやっぱり娘さんたち、
爆笑の一言ですよね、はいはい、
でもまあかっこいい、
かっこいいのよ。
あの正直別にネタ的に見るもんじゃなかったですよ全然。あなたが言うほど
そうです、僕はちょっと、ね、うん、テレがさっきおっしゃって、うんうんうん、ただこれ以外と一個もう一個思ったのは、そのこういう風に撮ってもらいたい人ってもっといっぱいいるはずだと思ったんですね。
す
要は売り出し中の俳優さんとかモデルさんとかアイドルさんで、こういうかっこいい編集と撮影で自分のビデオを撮ってもらいたい人っていっぱいいるはずなのに、なかなかそこのなんていうんですかね、マッチングができてない、
うん、それはそうかもしれません、うん、やっぱりその資料として何かすごく理由が必要になる。例えば何か曲に合わせた PV であったり、あるいは何かあのドラマに出演するためにオーディションを受けるとかってどうしてもなるんですけど、でまあ要するにその事務所の宣伝用の写真っていうようなところでまあ止まってしまうんですけど、それ多分動画のハードルが高いと思われてるからだと思うんですよね。でこれ2時間で撮影して、あの一晩で編集して仕上げているものなので、で使ったその編集用のソフトもこれ実はダビンチリゾルブっていうのは無料でダウンロードできるソフトだったりもするので、あの有料版だからできるエフェクトっていうのも使ってはいるんですが、でも一応普通に色を編集するのはできるので、なんかあのそれこそね事務所の方とか事務所入ってない俳優さん、ブラ劇出てる俳優さんとかがなんか仲間同士で撮ったりとかして、あのなんかの映画の場面を再現するような感じでもいいと思うんですよね。まあそういうようなことをやって、あのどんどん気づいてもらうというか、その人の魅力を、うん、やっぱりその資料でなんかのドラマにちょっと出ましたっていうふうに紙に書いてあるよりも3分間その人が映ってる方がその人のチャームっていうのはあの映りやすいのかなっていう気もするので、はい、ちょっとそういう遊び方というかね、そのおすすめだったりします。
作り手にとっても被写体というか、でこれからいろんなところに出てきたい側にとっても、うん、そのなんていうかな、本当はチャンスあふれてるし、そうそう、まあ、それがさらにこう自分の納得できるクオリティ、うん、やっぱ最初にその8ミリフィルムで高校の時に撮ってみた時に、うん、何に心折れたって全くそれ風にならないっていう、もう全くもうだから映像はもうちょっとそこの距離が遠すぎるっていうのが心折れるところだったんだけど、はいはい、そこはもうなんていうか全く感じなくてね、
そうクリアになったんですよ、うんうんね、なので頭の中に思い描いたイメージっていうのは具現化しやすい、もう今そういう状況になってるので、うん、あのおすすめしたいなというふうに思います、ね、
それのまずはだから本当にツールとしてのというかな、
そうです、ね、
ツールとしての映像とか、はい、ツールとしてのこう編集技術だったりとか、
そうですね、
ことと三宅さんのその成仏事業と、
そうそうそう、
なんだこの大学何
偏った大学
ということでも、あのまさに、まあ、そのあのシネマティックポートレートに関してはそういうような、
はい、そんな感じです。
今後でもさらに他のコンテンツもアップされてたりとか、
はい、あの、うん、いろいろ上げていく予定です。雑多な動画も上げますし、うん、まあ、あと中古 VHS もそうですし、まあ、シネマティックポートレートももう実は現在もう19人目までは撮っているので、うん、かなりの量がこれからも出てくと思うので、ね、楽しみに。
だから三宅さんってだから両面やってるんですね今はね。その前はそのだから当然話の、
はい、
話のプロとしてやってたのが、今は話抜きの話はないってやつだからその両面からやってるもんね。
30年ぶりですよカメラ触ったの。
ああそうなんだ、
そうわ久しぶりだわこの感じとか、
そう
二十歳の頃の感覚にちょっと戻ってるようなところ、
楽しそう
まあでもあのあまさにあの教授も一緒に学びますと、学長も一緒に学びますという
そんな心強いんだ、
うん、ということで、はい、YouTube チャンネル、
はい、三宅龍太監督の YouTube チャンネル、スクリプトドクターの作劇大学は現在 YouTube で公開中です。皆さんご覧の上気に入ったらチャンネル登録高評価お願いします。
お願いします。
そして三宅さん他にお知らせなどありますか。
はい、5月の11日からあのエンタメ映画分析講座2というあの去年ご好評いただいたそのもうこれもまたかなりガチに1本の作品について2時間半あの掘っていく講座があるんですけども、分析して、それをまた第2シーズンをやりますので、まあ作劇大学の方のあのゆりちゃんの市松人形のゆりちゃんが紹介しているガイダンスへの誘導でもいいですし、あるいは吉野さんが管理してくださってる旧ツイッター X のスクリプトドクターの脚本教室、
いやいやいやゆりちゃんさその
アテンドゆりちゃんじゃないとダメなんですか。
あのこれさ日本家屋ね奥行きを感じず させる日本家屋の絵を撮っといて、うん、そこの眼前にバンって出てくるってそれダメよ。あの島尾さんが言うとこの三宅さん嫌いってやつ。
いやでも言ってることはね、ちょっと面白いことだ。
まあそうね、可愛いですからね、はい、ということで皆さんありがとうございました。ということで今夜のゲストは映画監督、脚本、スクリプトドクター、そしてスクリプトドクターの作劇大学学長ですね、はい、三宅龍太さんでした。三宅さん、そして古川さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。アフターシックスジャンクション2。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。